間10人の個人質問。個人質問とは、八尾市の市政全般について、市民の代表として議員が市に対して説明を求めることや疑問について聞くことを言います。八尾市議会では、答弁を含まず1人30分の持ち時間となっています。日本共産党田中優子、戦意筋痛症の周知徹底を図るべき。問い、日常生活や社会生活への影響が大きい戦意筋痛症について、相談窓口や病気に関する情報などを周知すべきだがどうか。答え、保健所において、戦意筋痛症を含めた難病に関する相談を受けており、大阪難病相談支援センターなどと連携した支援も行っていることや、病気等の情報についてホームページ等で周知を図っている。問い、市政だよりの全戸配布について、住民自治の精神からすると、自治振興委員会の協力を基本として考えていくべきだがどうか。答え、町会での市政だより配布は自治活動の一環になると認識しているが、町会の負担軽減及びすべての市民や事業者等に市政情報を伝える必要があることから、一旦は全戸配布を基本として取り組んでいく。その他の質問項目、屋内プール、しぶきに対する苦情や要望への対応。公明党、皆方武志。学校給食の食品ロス、現状を確認し対策せよ。問い、学校給食において牛乳を含めた廃棄量はどの程度あるのか。答え、令和5年度の学校給食の廃棄量は、小学校・中学校合わせて約132トンあり、そのうち牛乳の廃棄量は約37トンである。問い、多くの牛乳が未開封のまま廃棄されているが、どのような対応をしていくのか。答え、各学校で未開封の牛乳の個数を把握し、牛乳を飲んでもらうための取り組みを進める。問い、学校給食の食品ロス改善に向けた取り組みをどう進めるのか。答え、資源の有効活用や環境保全という視点を含め、改めて学校給食の意義や役割を指導し、家庭への働きかけなどの取り組みを進めていく。その他の質問項目、高齢者デジタル活用支援、生物多様性地域戦略、30×30 アライアンス、大阪維新の会影山和歌、少子化対策の一環、不妊治療への助成を。問い、令和4年4月から不妊治療が保険適用となったものの、年齢制限や回数制限、保険適用外になる治療もあり、依然として金銭的な負担が重いと考えるがどうか。答え、不妊治療は先の見通しが立てにくく、経済的負担が伴うため、独自助成を行う自治体の状況を見ながら、今後検討していきたい。問い、妊娠の計画の有無にかかわらず、女性やカップルが早い段階から妊娠・出産に関する知識を持ち、 自分たちの体への健康意識を高めるプレコンセプションケアの周知を行っていく必要があると考えるがどうか。答え。市が発送する郵送物にチラシを封入することや SNS の利用など様々な方法があるが、実現可能なものから検討していきたい。その他の質問項目、性教育、市職員の出生サポート休暇、八尾の未来を紡ぐ会、柴谷正也、障害者のニーズに応える就労支援策を、問い、就労継続支援 B 型事業所利用者の収入増や社会参加など、多様な障害者のニーズに応える新たな就労支援モデルを確立すべきではないか。答え、工賃向上や障害者雇用は大きな課題であり、新たな雇用モデルも含め、効果的な仕組みを検討していく。問い、虐待・生活保護費の搾取などが危惧される見届け有料老人ホームについて、早急な届け出を促進し、厳正かつ適切な指導を行うべきではないか。答え、積極的な届け出促進につながるよう取り組んでまいりたい。問い、学校の介助員の研修について、資質向上につながっているか、効果測定を行うべきである。また、保護者の相談窓口について、もっと周知すべきと考えるがどうか。答え、勤務の状況等を聞き取るなど、状況に応じて必要な措置を取ってまいりたい。相談窓口の周知方法については早急に検討していく。公明党西田直美、医療的ケア事者への災害時の対応は、問い、避難所において医療的ケア事者が安心して過ごせるよう、ケアに必要な医療機器を使用するための合理的配慮として発電機の使用は可能か。答え、医療機器等の充電のため使用することは可能であり、命を守るために最大限の配慮をしていきたい。問い、災害時に備え、医療的ケア事者を含む避難行動要支援者の地域での避難シミュレーションや避難訓練の計画が必要と考えるが、現状はどうか。答え、防災訓練において私の避難計画を確認し、要配慮者へ模擬的に連絡を行った地区もあった。今後、地区防災計画の策定や防災訓練の企画過程において、要配慮者の避難という視点を組み入れられるよう働きかけや助言を行っていきたい。その他の質問項目、ボランティア活動の充実、保育士確保の新たな取り組み、住宅確保要配慮者への支援、無所属、露原幸孝、TNR 活動の推進、地域猫との共生へ。問い、飼い主のいない猫に対する TNR 活動を行う地域ボランティアの登録制度を設け、活動エリアを把握し、ボランティアと共生とが共同して取り組む自治体がある。命を育む教育の観点からも、市民に活動を理解いただくとともに、地域とボランティアの信頼関係を構築するため、本市においても 検討していく必要があると考えるがどうか。答え、現在本市では TNR 活動を行うボランティアに対して費用助成という形で支援を行っており、支援を継続する中で殺処分の抑制等といった先進自治体のような効果が現れると考えている。その際には次の段階として研究してまいりたい。その他の質問項目、高齢者とペットの共生、補助犬ウェルカムステッカー、八尾保守の会、川上舞、新型コロナワクチン、健康被害のリスクは？問い、新型コロナワクチン健康被害救済制度を申請し、認定された方の症例は？また、ワクチン接種に対する市の見解は？答え、アナフィラキシー、脳梗塞、心筋梗塞等の症例について、救済制度の認定があった。ワクチン接種については、効果とリスクを正しく理解し、納得した上で接種することが重要であり、市ホームページでの情報提供をはじめ、医療機関では接種の効果と副反応について医師が説明を行っている。問い、夏場に体育館を避難所として利用した場合、現状のスポットエアコンでは避難者の健康状態を悪化させる可能性があると考えるがどうか。答え、エアコン等を設置している教室等の使用や、避難所では対応が難しい方は、医療機関や福祉施設等へ移送するなど、適切な環境で避難生活を送れるよう配慮をしていく。八尾の未来を紡ぐ会、西川あり。学校におけるジェンダーバランス。問い、教員の構成に年齢やジェンダーの偏りがある場合、児童生徒がその状態が当たり前という感覚を抱く可能性があると考えるが、見解は？答え、教員の構成についてあらゆる観点でバランスが取れていることが理想的であると考えているが、教員それぞれに持ち味があり、児童生徒個別の状況や事情を見極め、ふさわしい対応者を決めて学校全体で支援や指導を行っている。問い、子育て支援機関が多く配置されている障害学習センター内に相談事業も行うスミレが移転する予定と聞いている。相談者が遠慮せずに訪れやすい場所にすることが市の責務だと考えるがどうか。答え、センターにはさまざまな利用者がおられることから、多様な悩みを持つ相談者がスミレを訪れやすいように、動線の確保を含め配慮をしていきたい。その他の質問項目、コミュニティセンターの可視化機能の現状と役割。大阪維新の会、木村健二。生活保護適正化の体制を整備せよ。問い、生活保護費の不正受給に対し、どのような認識を持って対応をしているのか。答え、不正受給の未然防止が重要であるとの認識のもと、被保護者に必要な各種届出について丁寧に説明するとともに、計画的な家庭訪問調査の実施により、適切に実態を把握し、不正受給の早期発見につなげる。 問い。過去の包括外部監査で訪問実績が計画値を下回っており、計画的な面接の実施について指摘されているが、その後の対応はどうか。答え。訪問率を上げるため、事務の効率化により、ケースワーカーの事務軽減を図るとともに、タブレット端末を活用した効率的な訪問の実施などに取り組み、訪問計画に対する実施率は改善傾向にある。その他の質問項目。非保護者健康管理支援事業の取り組み実績と課題。大阪維新の会、伊方淳二。障害者の就労支援について。問い。以前、市役所においても、障害者インターンシップ制度を導入すべきと提案したが、現状はどうか。答え。職業体験を通して、障害者の就労を促進に寄与するため、令和6年度から職場実習生の受け入れを実施予定である。問い。受け入れにあたり、専門知識のある福祉部局の職員がコーディネーターとして関わるべきと考えるがどうか。答え。障害福祉課を含め、健康福祉部が各部署とのコーディネート役を担っていくものと考える。問い。学校現場において発生する法的見解が求められる対応困難な案件に対して、学校単独ではなく、教育委員会を含めたチームで対応すべきと考えるがどうか。答え。学校からの相談に適宜応じながら、専門職を派遣するなど、しっかり支援していく。